皆さんこんばんは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 7.1 を触ってみる、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、今回は90回目の、収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日収録8月20日の夜でございますけども、この夏はいかがお過ごしですでしょうか。
そうですね、1週間、
うん、
祭りは何回か行きました。あ、でもなんかだいぶん、はい、気温が今日はめっちゃ暑かったけど、なんかだいぶん過ごしやすい温度になって。
うんうんうん。
うん、だからちょっと行きやすくなりましたね。
ちょっとなんか、7月の方が暑かったかなぐらいの感じはありますよね。
はい、あります、あります。
うん。こっちでもそんな感じはありますね。うん。それは最近は釣りと。
とも 7.1 対応。
うんうんうん、
オレインさんに、GitHub 経由でプラグインアップデートする、
はい、
ライブラリープルリクもらったじゃないですか。うんうんうん、で、それを僕は結構自分で使ってたから、いろんな、あれで。だから、ね、7.1 対応のついでに、もうそこら辺も全部アップデートしたんですよ。
うん、
だから結構、作業かかりましたね。
コンポーザーを上げてみたいな感じで、
うん、はい。で、ついでにその演武が、通常環境、テスト環境ってこう分けるのがスタンダードになったから、そういうのも全部やっていったりとかして、
うん、
バーってやったんで、
めっちゃあるもんね。
もう10、20ぐらいは一気にアップデートかけましたね、やって。だから結構作業やってました、ずっと。
いや、そうね。そう考えると、そういう利用しているライブラリーが影響してくると、かなりね、特にほとんどにこう共通しているライブラリーになると、全部にアップデート走るってなるね。
うん、まあ、だから作りすぎても大変ですね、管理が。
まあ、そうですよね。うん、なかなか管理、そうね。まあ今その、あまり今日はね、深く取り上げませんけども、ウェブサイトの管理とか、ワードプレスとかっていうことで、まあ、SNS でも、賑やかになっている昨今ではございますけども、でもやっぱ、
それ、
うん、
はい、その話題でも、まあそのワードプレスアップデート大変だから、
うん、
まあ、さ、自分で AI で CMS 作ったって人もちょっと見てたらいたんですよ。
ああ、すごい。
で、僕もこのアップデート部分の1個のライブラリ変えただけで、うん、こっち今回大変やったなとか思ってるんですけど、
うん、
その人、お客さんそれ今後バーって納品していったら、それは自分でアップデートしていかないといけないじゃないですか、作業を。
うん
うん、アップデートボタンポチじゃなくて、手を動かして、動作を確認してっていうのを、全サイトやっていくわけでしょ。
できるの？
ちょっと逆に大変じゃないと思いますけどね。まあ、それも AI にやるからいいっていうことかもしれないけども。
だけどさ、僕は結構そういう、まあ、それはわかるんですよ。理屈としては、もう今、実際に僕らツールとして AI が使えるから、単純にこう、まあ、将来的にも同じように AI を使えばいいんじゃないって思うんですけど。でも、僕はその、前どっかでも話したかもしれないけど、その AI が今と同じように使えるかどうかって保証がないじゃないですか。要は、今のような感覚で、 じゃあ5年後も同じような費用感で同じようなことがちゃんとできるようになってるかとか、まあ、それが例えばサービスの価格が上がってるとか、そもそもなんか時代がすごい、もう今の我々が想像できないようなとこに行っちゃってるとか、わかんないけど。
うん、
だから AI でやればいいんだけど、AI でやることを我々が維持できるかとか、その人が維持できるのかっていう観点もあるのかなと思いつつ、だから僕は AI でやればいいっていう考えを個人的には安易にできないっていうか。うん。
そうですね。
っていうのはあるかな、
まあ、うん。僕もその今回の作業はかなり、コーデックスでやって、もうほぼ自分では書いてないんですけど、
うん、
それでもね、2週間ぐらいみっちりやったんで、別に、めっちゃ楽じゃないよっては思いますけど、なんか。いや、もう僕のね、やり方が悪いだけかもしれないですけどね。そんな、全部デプロイのテストも全部自動化して、本当に何もしなくていいっていう環境を作ってるんだったら、すごいと思いますけど。
でも、まあね、我々、まあ、ここで、ワードプレスの、をメインにね、情報発信、まあ、これまでもずっとしてきているので、まあ、一般の方から見たら、ワードプレス側の人って感じになるとは思うんですけど、まあ、僕は、当然、北島さんもそうだと思うけど、何でもかんでもワードプレスにするべきだとは全く思ってないと思うし、適材適所っていうのは、まあ、どのツールにも言えることだと思うんですけどね。うん。けど、やっぱもう、みんなさ、いろいろ考え方が、スタンスがやっぱ、もう、おのおので違うから、なかなか交わらないよなっていうのは思いますね。
そうですね。
そう。だから、みんなが、みんなの、それぞれのワードプレスがあって、状況があってっていう感じだから、うん。とにかくその、僕もそうだけど、僕のことで言うと、ね、その相手にする人であったり、まあお客さんであったりっていうところで、まあ、双方ウィンウィンかつ、みんなハッピーで入れれば、そういう方法は選択していくっていう、ことをね、全力でやっていくっていうことしか言えんなーって、SNS を見てました、僕は。うん。だから、できるだけいらないことを言わないように、僕も燃えないようにっていうことだけしか考えてませんでしたね。はい。欲しんでいました。
欲しんで。はい、言うこともないんですけど、わざわざ。うん。
けど、まあ、今回ね、トピックスとしては 7.1 のね、中身をちょっと紹介っていう感じの話をしますけども、まあそのメジャーアップデートもちょうど、日本国内でちょっとね、SNS でワードプレスが、話題になっているところで、7.1 メジャーリリースされましたし、うん。これを機にね、ワードプレス 7.1 で出たの？じゃあ中見てみようかっていう人が、まあ、ちょっとでもね、新しく増えたりしたらまた面白いかもしれないし、それで、ほら、最近のワードプレスなかなか面白いじゃんって思う人がその中に一人でも二人でもいればね、いいかなと思いますね。はい。ね、ここ最近の僕はですね、僕、北島さんもそうだと思うんですけど、僕もチャット GPT のコーデックス使うんですよ。で、やっぱ、ちょっとトークンはやっぱすごい食うんですよね。トークン、クレジットというかね。で、僕、プラスプランなので、一週間ぐらいでこうね、何パーセントみたいな感じで、制限があるんですけど、この間久しぶりに、こうもう、お盆ぐらいにちょっと使い切ってしまって、4日間ぐらいもうちょっとコーデックスを触れないっていう時期がありまして。で、その時にじゃあどうしようって思ったんですけど、まあ、とりあえずコーデックスさんにはお願いできないので、 で、とりあえずそのチャットの方でできること何かっていうことをしか考えたんですよ。
あ、はい、
チャットって要はその、まあ、そこを基本そのディープサーチとか多分使わないと、あんまりその制限かからないじゃないですか、チャットの方は。ワークの方はかかるけど。
チャットかかったことない
です。ですよね。うん、確かにディープサーチとか、
使いもしないけど、ああいう、
なんかリサーチ系をやると、なんか回数制限とか昔あったかなとか思うんですけど、
うん、
基本的にチャットはあれなんで、そのチャットの方でもうできることっていうのを、まあ、そのリサーチだったり、こう、詰めたりするのを、まあ、その各チャットの中でバチバチにやっておいて、で、コーデックスが復活したときに、まあ、そっちを、刺して、こうね、チャットの内容を持ってくるみたいな感じで作業を進めるんで、いつも。うん。そういうふうにちょっと割り振りながらやったんですけど。ちょっと今後ね、ちょっとトークン足りなくなる問題出てくるなぁという気はしておりまして。
いや、もう無理ですよ。結局、うん、気づいたら僕毎月買ってましたもんね。履歴見てびっくりしたんですけど、自分で。
え、どうですか？
だから、なんかないから買いますかみたいに出るじゃないですか。
はいはい。
僕、はい、がゼロになった時に。
ええー。
で、僕は、まあ、結構なくなったら、もうどうしようもなかったら買うと。
ええー。
だからそんなに頻繁に買ってると思ってなかったんですけど、
うん。
ちょっと請求履歴見たら毎月1回は買ってて、毎月買っとるやん、結局って、今日気づいた。だからもう、
そうなんですね。
もう足りないですよ、そんなもん。はい。
ああ、ですよね。
だからなんか、なんだ、プラスの上のプラン使ってる、結構いるじゃないですか、方が。
うんうん。
毎月そんな払ってね、すごいなと。結局一緒やんって思いました、なんか。
そうそうそうそう。プラスだと今3050円とかなのかな。で、その上だとね、プロプランになるけど、まあ1万6000円ぐらいなのかな。いや、だからそこまでも上げて、もう何もストレスなくやっちゃった方がいいのか、ちょっと考えますよね。
でもなんかちょうどその X でこんなに作業したのにトークンが 1% しか減ってない、なかったみたいな、この X の記事を書いてる人がいて、
ええ、
僕は詳しくないから、それが真実かどうかはわからないんですよ、僕は。
うん、
でもリプラン見たら、なんか、あ、そういう、やってみますって人が半分ぐらい、なんか、クソ記事だみたいな言ってる人が半分ぐらい、で、どうなんだろうっていうのは思ったっていうのはちょうどあったんですよね。
うん。
なんかその人はそのやったことを全部、なんか、なんだ、多分、マークダウン的なものに全部こう、アウトプットさせておいて、
うん。
じゃあ、いちいち調べに行かないで、必要な時にそこだけ読むから、キャッシュが効いて、なんか、全部をそのスキルとかプロンプトで入れるよりも、効率的に作業できるみたいな理屈を書いてたんです。でも意見が半々だったから、ちょっとそれが本当に効いてるのか、その真偽不明なんですけど。
そう、例えばなんか Docs ディレクトリとかに、こうマークダウンでバーってね、こう記録、ログみたいな形で全部リサーチ結果とかも全部置いといてみたいな感じで僕もやったことあるんですけど、でもそのこの件に関してどのドキュメントを読みに行ったらいいっていう指示を的確に出さないと結局読みに行っちゃうんで、
そうですよね、と思った、僕もそう思ったんですよね。
だからかなりそのトークンを抑えるためのこのプロンプトでのハンドリングっていうのはかなり必要になるんじゃないですかね。じゃないと絶対、ダダクさんのこと書いたら、とりあえず全部中見ちゃうと思うんで。
めっちゃ綺麗にタグ付けして分けて入れとくとか。
それなんかあれなのかな、カーソルとかでやってるのかな。
いやー、わかんない。
カーソルとか、あとはなんかその、オブシディアンとか、ああいうような感じで、タグ付けの、なんかとか、で、使ったりとかなのかな。 かな、と全然わかんないですけど。
わかんないです。でも、多分普通に使ってたらもう足りないですよね。もう全然足りないです。すぐゼロになります。
なので、そこら辺をね、やっぱちょっと、ちょっと今回そのお盆ぐらいで僕も枯渇して、でいざその、チャット GPT のチャットの方でやるべきことはやる。このコーデックスの方に振るとこは振るみたいな、ちょっとやっぱ分けて、うまいこと分けれるような方法をちょっと考えないとなっていうのはちょっと思いましたね。うん。何でもかんでもコーデックスでやっちゃうと食うなっていうのは思いました。そこはちょっといろいろまた、チャッピーと相談して結論を導きたいと思うんですけど、ちょっとね、この夏はそんな感じでトークン足りないという、はい、経験をたくさん積んでいるという。もうあの、リセットのやつも全部使っちゃったんですよ。もう。たまにもらえるじゃないですか、リセットのなんか、やつを。
二つぐらい。その噂聞くんですけど、うん、どこで、どこで見るんですかそれ。どこに使うとか出るんですか。
でも、北条さん、コーデックスの、あれですよね。アプリ使ってないですよね。
あ、入れましたよ、名前。
入れてます。そうすると、はい、こう、例えば、コーデックス、まあ、チャット GPT のアプリですよね。デスクトップアプリ、立ち上げるじゃないですか。はいはい、で、左下に、こう、なんかアカウント、の名前出てないですか、自分のアカウントの名前
出てますね。
でそこを見るとクリックするとこう使用状況って出てこないですか。
残り使用 0% となってます。
ああ、でそこをポチって押すとなんかこの使用中のプランとかクレジット残高とかなんかいろいろ出てこないですか。
いや、そんな詳しいのは出てないですね。アクセス回数を増やすには管理者にお問い合わせください。詳細はこちらだけが出ます。
ああ、じゃあビジネスだから違うのかな。じゃあ。
そのクレジット残高とかもここで見れるんですか。僕の場合は。なんかサイトに飛ばないと見れない。
あ、いや、僕の方は、そのアプリケーションのなんか設定画面みたいなところに行くんですよ。その流れで。で、個人設定とか、一般設定とか、なんかプロフィールとか、なんか外観とかいろいろあって、その中に使用状況と請求みたいな、項目があるんですよ。で、
はい、
その中にこの利用上限のリセットとかいうのがあって、そこに書いてあったりすると、1回できるとかそのあるんですよ、う
ん、ああ、じゃあプランが違うからかもです。
うん、ちょっと UI が UI が違うプラス、もしかしたらビジネスプランにはそういう恩恵がないのか、ちょっとわかんないですけど。
請求はアプリから見れないですね。先の使用状況。
ああ、じゃあ多分ビジネスだから、そのなんか、大元の、あれなのかな、管理するとこあるのかな、メンバーの請求の管理みたいな。
なんか、そうかも。
うん。
わかんないけど。
そう、そこで、なんか、何の表紙にもらえるのかは分かんないですけど、なんか一回リセットできますみたいなのが増えてたりして、
知ら
ないのに。で、一回ゼロになると、じゃあそいつを使うと、一回100に戻るみたいな、うん。そういうボーナスクーポンがあるんですけど、最近ない、なくなっちゃった。うんうんうんうん、使っちゃったから、うん。っていうのがありますね。そう。ちょっとプランによってもしかしたら違うかもしれないですけどね。うん、はい。それでは、そんなこんなでこの夏を過ごしておりますが、本日のトピックスに参りましょう。はい。本日のトピックスはこの2つですね。1つ目のトピックスです。ワードプレス 7.1 を触ってみるということで、2026年の8月の19日に、ワードプレス 7.1 がリリースされたということで、ちょうど日本時間だと20日の、まあ、午前中ですかね、におそらく我々の管理画面の方に通知が来たという方が多いのではないかなとは思いますが、7.1。もう北田さんも、大体上げましたか。自分の、
はい、
ところでは。
そうですね。全部上げてますかね。
うん、
はい。
うん、僕も、まあ、事業サイト等々は、まあ、上げてという感じではありますけども、その 7.1 に、含まれている機能をちょっと触っていこうという感じで、今回お送りしようと思います。ですが、前回ですね、ちょっと 7.1 触ってみるというところで、まあ、レスポンシブスタイルであったりとか、そういったところをちょっと触っていったんですね。なので、リリースされたはいいけど、あんまり触るとこなくなっちゃったな、みたいなのがございまして、今回ちょっとこの3つを、取り上げて、あとはちょっとまあ管理画面とかちょっと覗きながらね、雑談をしていこうか、みたいな感じの内容で、お送りしたいと思っております。はい。そしてまず1個目ですね。今回、前回かな。7.0 でアイコンブロックが入ったのかな。うん。
そうです。
ね。で、そのアイコンブロックっていうのは、まあ、7.0 の場合だと、まあ、ワードプレスの方から提供されている、アイコンが、ポチッと投入できるというような形の、まあ、作りになっていたということですね。ちょっと画面で見てみますと、これ今、7.1 のプレイグラウンドですけども、まあ、アイコンブロック。こうやって入れると、まあ、こういったアイコンが入れれると。まあ、自動的に最初入ってきて、まあ、何か置換とかすると、こういうワードプレスというカテゴリーがあって、その中からこのまあアイコンを選ぶで、封筒とかにすると、まあ、アイコン変わったみたいな。
うん。
うん。こういう感じの、まあ、サイズもこうやって動かせるし、みたいなね。うん。で、これがアイコンブロック。ですが、今見たように、まあ、ここに、ワードプレスという、まあ、カテゴリーみたいなもの。アイコンライブラリ的には、コレクションっていう、ぽいですね、うん。コレクションが、まあ、デフォルトでワードプレスってものがあって、ワードプレスから提供しているアイコンがここで一望できるというような仕組みになっている、ということなんですが、今回ですね、こちらの記事。まあ、ワードプレスデベロッパーブログの方の記事なんですけども、ちょうど2日、3日前ぐらいかなにリリースされたこの記事で、Hands on with the WordPress 7.1 アイコンレジストレーション API と言って、このアイコンを登録する API を試してみようっていうような記事がこちらで紹介されています。で、まあ、こういうところのまあアイコンとかなのかなこういったところね。まあ、に、自分の好きなアイコンを、SVG をペットして貼るというか登録をして、それを先ほどの、アイコンライブラリーから、選択できるようにするというような方法が一連の流れがね、紹介されているということです。うん、で、まあ、ここいろいろと、この、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、要するに、最初はまあこのレジスターアイコン、どうやって登録するかって書いてあって、その下には、Building an Icon Registration Plugin。プラグインを作って、こうまあ便利な一つの、まあ、プラグインを作るっていう流れに、記事としてはなっていると。うん。ですが、まあ、ちょっとそこを、すべてやっていくと長い時間になってしまうので、今回はこのですね、レジスターアイコンというところの内容だけを、簡単に試してみようというような流れでいこうと思います。で、まあ、使う関数は2つですね。この、WP レジスターアイコンコレクション。っていうものと、WP レジスターアイコン。この二つの関数を、使うということになります。で、実際のコードが、まあ、こっちの内容ですね。ちょっと拡大しようかな。こんな感じ。で、まあ、イニットに、まあ、フックをして、でその中で、この、WP レジスターアイコンコレクション。まずは、まあ、 カテゴリーみたいなもんですね。一つの、まあ、収納しておくカテゴリーみたいなもの。それをまあアイコンの場合、コレクションって呼ぶらしいですけど、このコレクションをまず登録しておくと。で、この場合は、デブブログレストランっていう、名前で登録してあって、その際の名前、ラベルですね。表示名がレストランで、まあディスクリプションがあるみたいな感じの内容になってます。で、ちょっと詳細がちょっとわからないんですけど、で、このデブブログレストランっていうものが、ちょっとここにも同じ文言が入ってるんですよね。で、これが、ネームスペースとしてこうなっているのかな？そうすることによって自動的にここに登録されるって感じなのかな？
そうですね。なんかコレクションとの紐付けが少しかないですもんね。
そうですよね。なんかちょっと、もしかしたら後でちょっと文言を変えてみてね、登録が変わるのか試してみてもいいかもしれないですけど。一応この2つで、登録ができるというんですね。こちらのアイコンで、レジスターアイコンの方で、このネームスペースがあって、ケーキのアイコン。で、まあ、ラベルがケーキで、コンテンツの中に、SVG が入るという形ですね。で、これをちょっと実際に試してみようかなと思うんですけど、今これ、ちょっと保存しておきましょう。で、実際に、こっちに行きましょう。はい。一回管理画面に行って、管理画面に行っちゃダメ。行かなくていいかな。このプレグラウンドって、もう、ちょっとま、最近のプレグラウンド全然ね、追いかけられてなかったんであれですけど、ファイルがもうここでいじれるようになってる。で、このファイルズから、まあ、今、WP コンフィグ選んでますけども、コンテンツの中のテーマの中の2025の中の、まあ、今回ちょっと、まあ、本当はダメなんですよ。本当はダメなんだけど、ファンクションズ PHP にも直接書いちゃおうというふうでやっちゃおうと思います。本当はダメですからね。はい。で、ここの、まあ、一番下に、さっきのコードをちょっとコピーペーストしました。はい。で、セーブします。一回セーブしたんで多分大丈夫だと思います。で、この状態で、一度、まあ、このハローワールドの記事をちょっと編集画面に行きましょう。で、これ先ほどの配置したアイコンですね。で、これを、置換を押すと、ほら、さっきなかったこのレストランっていうものがここに追加されて、これがコレクションですね。新しくレジスターした、コレクション。その中にケーキというアイコンが登録されているのがわかりますよね。そうするとケーキのアイコンに、まあ、置換されたと。いうようなことが簡単にできると。これでネームスペースのなんかタイプとかしたらどうなるのかな？ちょっとやってみようかな。そうだな。これが、例えば、まあ、t とかを消しちゃって。
出ないのか。
どうなるかな？よいしょ。アイコンが出なか
った。
ああ、出ない。
出ない。
で、ケーキ自体も、どこにもなくなった、ね。
検索したら出ます。出るんですかね。紐づいてないと出ない。
あ、
出ないんだ。
うん。だから、コレクションに紐づいてないと出ないって感じかな。そういう感じっぽいですね。なので、最低でも一つ、ちなみに、これ、でも、これ、ワードプレスとかにしたら、デフォルトのところに入るのかな？
名前がないですかね。
ああ、
なんだろう、ワードプレスなのか、コアなのか。ね、まあ、でも、ワードプレスじゃないのか。
ワードプレスかな。ちょっとやってみたらどうかな。一回こっち行って。 ワードプレスではないっぽいですね。
はい、違うんだ。
でも何か任意のワードがありそうなんで、そこを指定すれば、もしかしたら、登録ができるのかもしれないですね。うん、一応、このネームスペースに対して、ちゃんとそれを指定した形じゃないと、そもそもどこにも表示されないっていう流れになるのかな。そういった感じになるっぽいですね。はい。ありました。で、まあ、こういった形で、そうね、SVG を、まあ、任意の SVG を一応、アイコンライブラリに登録して、そこから使うことができるというような、まあ、フローは組めるようになるということかな。で、前、どこかで話したかもしれないけど、なんか SVG をこうペッてやれたらいいのにな、みたいな、多分僕言ってたんですよね。多分。で、実際それができるプラグインも実際はあるんですけど、で、この、でも、レジスターができるようになったので、その機能はコアには入ってこなくなるのかな、という、個人的な、
まあね。セキュリティ考えると危ないのかもですね。
なので、まあ、実際この、コードの方で、こちらですよね。まあ、こういった形で、まあ、SVG を、まあ、この関数を通すことで多分、サニタイズしてると思うんで、チェックはしてるような気がするんで、まあ、こういったことと、のフローを経て、まあ、安全な SVG を登録して使えるようにするっていう流れだけでいくのかなという勝手な想像をちょっと抱いております。まあ、こういった形で SVG が一応登録ができると、アイコンを登録できるということが、分かったということですね。はい。そしてもう二つ目が、プレイリストブロックを試してみる。で、今回なんていうかな。新しく加わったブロックの一つで、じゃあね、あるんですけど、プレイリストブロックっていうものがあります。まあ、こういった感じで、これでも、なんか結構こうあれですよね。こうなんか昔あったじゃん、何だったかな。なんかクラウド系のさ、このなんか音楽をこうなんかできる SNS あったじゃないですか。何だったかな。サウンドクラウドやったかな。なんかそんなありませんでした。知らないですか。ああ、そう、サウンドクラウドです。そう。なんか音楽が、正直言ったかな。なんか、そういうようなちょっと見た目というかね。こういう波形というか、これが見えてね。そういうような UI っぽい感じがしますけども。ちょっとこれをね、実際に、試してみようかなと思うんですけど。まあ、ここに。リスト。ブロック。プレイって入れると、プレイリストブロックがそのまま出てくると。で、まあ、載せるメディアなんですけど、まあ、ちょっと、適当な MP3 とかのファイルを今用意してあるので、これを選択とすると、ああ、でもこうなるのか。一応、波形が出て、あ、それぞれちゃんと。
すごい。
これあれですね。いつも BGM に使ってるやつだけど、WP で。あ、で、ここのテキストも変えれるのか。変えれる。変えれるね。だから、アーティスト名とかが、MP3 のファイルから、でも一応こっちでも変えれるんだね。
ああ。
なるほど。 トラック画像とかも。だから、これなんか、ジャケットとか選べるのかな、これね。うん。あ、すごいね。あのね、トラック全体を選択する、プレイリスト全体を選択すると、まあ、いろいろ選べるね。あのね、さっきの画像を設定しておくと、ここにジャケットが出るって感じなのかな、多分。うん。で、その上に再生ボタンが出るみたいな感じになる。はいはい。面白いですね、これ。どれぐらいこのニーズというか活用されるかどうかっていうのはわかんないけど、ブロックとして面白いですね。うん。
そうですね。
そうか、今までだったりすると、どこかに上げて、なんかエンベッドコード貼ってとかっていう感じだったのかな。こういう音楽をシェアしようとすると。それか YouTube とかにコ
ード
とか、
まあ。オーディオブロックはあったんで、一曲ずつならまあ、できたと思うんですけど。
うん、
なんかね、こういう綺麗な形で言うのはない、なかった。
そうですね。それなかなか面白いね。あ、そうか、トラック追加で、そうか。で、また、新しいのまた入れてとか、いう感じだ。あ、で、これそう、これ入れ替えれるのか。ここで。あ、なるほどね。うん。はい。こんな感じでね、ちょっと、し。背景の色。これブロックスタイルとかも一応はいけるんだね、多分ね。多分いけるだろうな。はい。というような感じで、こういったプレイリストブロックというものがまあ提供されたということでございました。はい。で、最後ですね。最後に、メディアの編集画面を触ってみるということで、実はですね、まあ、メディア、のもう編集画面っていう。編集画面の体験がちょっと変わったということがありました。で、ちょっと実際にどうなるのか試してみようと。けど、ちょっと画像を何かしらちょっと入れたいと思います。画像あった。はい。画像今入れました。あれ？これじゃダメなのか。編集。あ、これ、ちょっと話題外れましたけど、これちょっと新しいやつですね。これ装飾用としてマークっていうチェックが画像ブロックに入ったんですけど、これは、要は、リーダーに読ませない。装飾用の画像だった場合にこれチェックを入れることで、アクセシビリティ的にこう読まれないというような、ことができるようになったというのがあります。ちょっと余談でしたけど。どこかな？ここかな？リンクを編集じゃない？とか、違う。
メディアライブラリーでですかね。ここでできるか。
どうかな。メディアライブラリー行ってみますか。画像編集？これで？ああ、こういうことか。これ前はこうじゃなかったってことなのかな。
ここで編集することないから、
ちょっと記憶がない。
わかんないけど。 でもこんなだったかな。こんなじゃなかったような気もするけど。
ちょっと今ですね、7.0 を別でちょっと立ててみまして、そちらをちょっと見てみましょうかね。はい。これ今 7.0 です。今 7.1 がありますよって出てるんで 7.0 ですけど、ここにちょっと画像を、まあ、適当なのを入れてみて、こうすると一緒だ。あれ？
じゃあ UI は一緒で、その処理のやり方が変わってるのかな。
ああ、そういうこと。要はあれですよね。ブラウザ側で処理するようになったってことですね、確かこれ。
そうですね、サーバー側じゃなくなったって書いてます。
あ、じゃあこれ UI は変わらないね。いいのかこれ。合ってるのかな。
違うのかな。なんか違うんかな。でもなんかトリミング、なんか違う気がするな。
うん。なんか違う気が
する。トリミング。はい。メディアライブラリーに行かずに。
はい。はいはい。
画像を選択して。
画像を選択して。
はい。あ、ちょっと、映ってないですね。今メディアライブラリーが映ってる。
お。ん？あ、こっちだ。こっちだ。はい。
記事の画像ですね。そこで画像ブロック選択して、
はいはい、
ツールバーなんか、A って書いてある横、それ切り抜き。
切り抜き。はい。
はい。これが変わってる。
ああ、そうだそうだ。
これはなかったはず。
うん。なかったなかった。なるほどね。うん。うん、うん。あ、そうか。これで、ちょっとこうやってクイーンできるよね、これね。うん。これなんか、デモで見たわ、この画面。はいはい。で、ここで、まあ、回転もできるし、まあ、反転もできるし、一応、ズームも一応できると。うん。こういうのもできるみたいな。ああ。なんだ、これ。ショートカット。ああ。この処理にもショートカットがあるんですね。あ、なるほど。じゃあここで、まあ簡単に、トリミング等々が、もうブロックエディターから、のツールバーから、そのままいけるということが、まあ、変更点。なるほど。ただ、結構ね、ここに、来るまでにもうトリミングしちゃう画像とかも結構あったりしますからね。まあ、ここでのトリミングの頻度がどれぐらいあるかによっては、まあちょっとユーザーによってちょっと変わってくるかなって気がしますけど。うん。なるほど。ちょっとこういったところでもちょっとトリミングができるということで、覚えておきましょう。他に北島さん気になることはありますか？ワードプレステリー 7.1 で。
前回どこまで触れたかね、ちょっと覚えてないですけど。
そう。一応。
なんかパッて、ちょっと前回触れたかもですけど、ちょっとパッと見の印象として、その設定パネル、ちょっと変わってるんですよね。なんかラベルが太字になってたりとか。
あ、ここですか？
色っていう。あ、いやいや、ブロックのインスペクター。
ほうほうほうほうほう。
ユニットのブロックのマニュアルで僕、各設定スクショいつもしてるんですけど、はい。
ああ、なるほど。
ここが、なんか結構ボールドが前より強くなってて、色もちょっと変わったりしてるのかな。
あ、本当だ。これ、ちょっと切り替えますよ。これは 7.0 です。
あ、そうですね。ちょっと薄いですよ ね、なんか。
うん。普通にレギュラーっぽいんですけど、7.1 は、これ、ボールドですね。まあ、間違いなくね。ウェイトが違いますよね。うん、なるほど。
カラーピッカーのとこの、そのラベルも、色とかグラデーションとか書いてあったとこも太字だし、パンクズのとこも太字になってるんですね。ブロックのパンクズ。
そこ、はい、はいはいはい
はい。はい。だから結構スクショが、ね、撮ってマニュアルとかしてた人は、結構変わるなと思ったですね。
そうですね。なるほど。微妙に違いますね、これね、うん。細かいこと言うとね、ちょっとマニュアルとかでも変わってくるところでありますよね。なるほど。まあ僕が、まあ、気になったって言ったらあれですけど、前にもお話ししたかもしれないですけど、このサイトエディター、サイトエディターに行って、この識別情報っていうのがついたんですね。ここね。で、ここをクリックすると、ここでサイトのタイトルとか、キャッチコピーとか。まあ、これまではあの一般、設定の一般のところでできてたことが、ここでも同じように設定ができるようになったというのが、この 7.1 からの違い。ただ、ブロックテーマ使わないとね、サイトエディター使わないので、なかなかここを見ない人もまだまだいるのかなという気がするんですけど、こういった形で、まあ、サイトエディター自体も拡張されていっているという、まあ、バージョンごとによってね、ちょっとずつ変化していっているという、のがあるかなと思います。まあ、あと、そうだな、細かいところでいくと、これ、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、7.0 までは、これパターンが下で、テンプレートが上でした。
ああ、ちょっと変わってます。
うん。で、ちょっとこの並びが少し変わっているかなっていうのがあるかな。うん。そこら辺かな、ちょっと違うかなというのは。うん。
あと、まあ、ちょっと今日作業をしてて、勘違いの可能性もあるんですけど、なんかブロックの複数選択が、なんか素直になった気がするんですよね。例えばこれ、この、でたあそっちでなんか、でもここからプレイリストブロックまで4個選択して、下に移動させたいとか、っていう時って、もうこのリストビューでやらないと、なんかうまいこと選択できなかったんですよ。例えばそのウェルカムのとこにカーソルを置いて、カーソルだけポチッと置いて、はい。で、プレイリストブロックのところをこうシフトを押しながら選択したら、言っていってほしいじゃないですか。はい、で、これがなんか、ぴゅって飛んで、全然違うとこが選択されたりとか、なんか今まで結構あった気がしたんですけど、これなんか素直に なってないってちょっと思ったんですよね。
へえ、どうだったんだろう。ちょっとあんまり、この、記憶が、ああ、確かに。
なんかマニュアルでこの、ここの丸ごと上に持っていきたいとかしたときに、そこだけ選択しようとしたらなんか全部選択されちゃったりとかが今まであったんですけど、
これ今 7.0 です、これ。7.0 なんですけど、さっきみたいに、こっからここまでってやろうとしてシフトを押しながらクリックすると、こうなるんですよ。
ああ、途中。
これでも、こっちでは選択されてるように見えるけど、こっちの UI 的には、こうなんか、文字の範囲を選択している感じ
です。そうですね。それ多分、その文字の部分しかコピーできないと思う。
で、これ多分ドラッグできないですよね、多分これ。こうすると、こうなりますもんね、だから。そうですよね。これ、これ持ってったらどうなのかな。あ、これは持ってけるの？ ああ、なるほど。ハンドルなら持っていけるんだ。ツールバーのハンドルなら、ドラッグなら動かせるんだ。あ、7.1でもね。ただ、選択した UI が、これも7.1になったら、選択した UI 自体はこう違うんだね。ここはもうブロックを全選択したような表示になるんだけど、7.1の場合。7.0までは、このテキストからテキストっていう、このカーソルトゥーカーソルみたいな感じの、選択範囲の表示になってたね。じゃあ、ちなみにこういうふうにすると、ああ、そうか。なるほどね。
なんともね、ちょっと説明が難しいんですけどね。
ああ、でも、これ、面白いのが、
あ、でも、
これ、テキストを選択する分には、多分これ、前と一緒なんですね。画像とか、アイコンとかをまたぐと、こういう選択になるみたいな感じがありますね。だから、インライン要素だけなら、多分カーソルトゥーカーソルみたいな感じ、前までと一緒なん
あ、
です
で
ね、
もちょっと、これちょ、ちょっと、あ、ちょっといいですか？
多分。はい、どう
共
ぞ。
有して。
どうぞ。
これは7.0で、まあ、段落がわーってあって、ここにカラムがあって、段落があると。あると。で、この2番目の段落からカラムをまたいで、ここまで選択したいと。シフトをして、落ち。いけた。あれ？いけたな。さっきいけなかっ
で
たんだけ
も、
どな。
7.1は、こう、なんか紫みたいになってますよ。さっき。そうそう
あ、
そ
でもなんか、これなんかいける
う。
な。なんかさっきはうまくいかなかったんですけどね。これいけちゃうな。あ、まあ変になった。
そうそうそう。なんか条件がありそうですよね。今一瞬だっ
なん
た
か、
けど。
そうですね。これがなんか間にカスタムブロックが入ったりとか、画像入ったりとか、テキストじゃないやつが入ってくるとなんか変になるんですよ。これいけるかな？こうじゃか。例えばこれでも、アコーディオン入ってたり、スライダー入ってたりするから、だからこれ、ただこの、これを、ここの上に持っていきたいねってしたときって選択したいじゃないですか。ここら辺までとか。で、シフトを押してクリック。でしたら、こう、いらんとこまで選択。あ、じゃあ、上が選択されちゃってるのか。下じゃなくて。とかが、なんか7.1だと割と素直な気がする。ちょっと確実かわかんないけど。
なんか改善があったのかな。
ですかね。
まあ、それこそね、そういうドキュメントに上がってない改善とかもなくはないだろうから。
この辺が、なんか綺麗に、あんま変に、こう、ピュって飛んだりせずに、いけるなぁと思いました。綺麗に狭
ない、
い選
で
択
も、
できる。
それはあるかもしれないですね。でも、ブロックインサーターエンハンスメントとかもあるから。エディ
です
ター、
ね。
エディターエンハンスメントも、なんかもしかしたらそういうところはあるかもしれないですね。ちょっと、このドキュメントだけではちょっと、パッと見てわかんないけど。
ちょっとまあ、すごい細かいですけど。
そういう感じですね。まあ今、まあこの3つプラスアルファでちょっと触ってきたんですけども。 まあ、今回の一応目玉としては、あれなのかな？レスポンシブスタイルが一応目玉になるのかな？
そうですね。レスポンシブと、まあ、ボタンの状態スタイル。
うんうん、
フォーカス。
ビジオス。うん。
ホバーと。
そうですね。うん。ほんで、そこら辺か。そうか。うん。で、まあ、その、レスポンシブスタイルに関しては、普通にスタイリングをしていくと、まあ、すべてのデバイス共通でのスタイリングになるんだけど、レスポンシブスタイルをすることによって、そのタブレット、モバイルっていうところに上書きをしていくっていう感じになる。だから、基本はデスクトップのスタイルっていう形になるっていうところがちょっと、お作法的に知っておくと便利かなという気はしましたね。うん。またそこら辺がですね、まあ、今後おそらく 7.2、7.3 というところでまたよりちょっとずつね、ブラッシュアップされていくんだろうなというのは勝手に思ってますけど、まあ、より徐々に使いやすくなっていってみたいなところで、まあ、その進化の過程で、実際ユーザー側がね、どれぐらい活用していくかと、これは使えると思ってどんどんいけるタイミングがどこで来るのかみたいなのはちょっと楽しみなところではあるかな。うん。思いますね。はい。で、7.2 は12月かな。確か。
そうですね。なんか出てましたね。うん。
うんうん、4ヶ月後だった気がするので、だいたい12月の上旬ぐらいの感じだった気がします。はい。なので、一応今のところ、ワードプレスのメジャーアップデートも4ヶ月に1回ぐらいの感じのサイクルで、回っている感じですので、はい。またまずはですね、7.1 で、いろいろ、まあ、皆さん、まずはね、アップデートを、の対応があると思うんですけど、うん。まあ、そちらをやっていただいて、うん。実際にね、7.1 を触ってもらえるといいかなと思います。で、あと、あれ、どう思います？僕、ちょっとこの間、SNS 見たんですけど、前からたまに見るんですけど、この、7.0 から 7.1 に上がるじゃないですか。で、この 7.0 から 7.0.4 から、例えば 7.1 に上がったと。で、ちょっと 7.1 で何かちょっと、まあ、不具合とかがあるとあれだから、7.1.1 が出るまで待つみたいな人ってたまに見かけません？
はい。
そういう場合はどうですか？僕はあんまり気にしないんですけど。
これはね、気持ちはわかるんですよ。
うん、うん。
僕は、もうワードプレスのコアのアップデートは、もう気にせずやってるんですけど、
うん、
ウーコマースのメジャーアップデートで、
うん、
結構何回かトラブってて、
お
だからもう絶対マイナーが出るまで僕は上げない。
あ、ウーコマースに
関しては？怖い。はい、怖い。
ああ、なるほど、うん。そういうのがやっぱあったり
する。テスト環境でさ、毎回みっちりテストやればいいんでしょうけど、
うん、
見るとこも多いし、
うん、
うん、全部きっちり検証しないから、あれなんかここだけ変になってるとかがあるんですよね。
うん。
うん、
なるほど。だまあ、まあ、コアはさておき、そういうプラグイン側でそういった経験は北島さん的にはまああるので、気持ちは、
気持ちはお察
ししますという。
はい。
いう感じですかね。まあ、ただ、じゃあ、マイナーが出るまで待つとかをやりすぎると今度、上げる、タイミングを失ったりとかね。じゃあ次まで待つかとか。まあそれで問題がないんであればまああれですけど、こう、徐々にそういう形で、後ろ後ろになっていくとね。まあ基本的には最新を使うべきだという、まあ推奨もありますから。はい。そういったところから見ると、まあ、適時早めのアップデートを実施されると、ね、準備が整い次第やってもらえるといいのかなとは。思いますので、まあ、皆さんの最適なタイミングで、 最新のアップデートを実施してもらえればいいかなと思います。はい。続きまして、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。はい。ざっと、ありますが、確認していきましょう。2026年の8月の22日13時から、これは、鹿島でしたっけ？歌島ですかね。ちょっと、わからないですけども、はい。関西ワードプレスミートアップ、あと大阪、初心者向け黙々会案の情報交換会30回目、こちら開催されます。で同じく、8月22日14時から、横浜ワードプレスミートアップ45回目、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う、勉強会&交流会、こちら開催されます。よいしょ。続いて、8月の23日13時30分から、ワードプレスにコントリビューションその6、翻訳で貢献しようパート4、千葉ワードプレスミートアップ26年8月の会が開催されます。で、8月の26日、こちらオンラインで、千葉ワードプレスミートアップ26年8月の会、平日午前のオンラインワードプレスミートアップが開催されます。で、8月27日ですね、18時30分から、愛知ワードプレスミートアップで、あと名古屋、ワードプレス勉強会&作業会&お悩み相談会、が開催されます。で、最後ですね、8月29日14時から、神戸元町でワードプレス 7.1 を触ってみる会&モアということで、開催がされる予定になっております。はい。今回ちょっと少なめな感じのイベント情報ですが、またね、9月以降も、ワードプレスミートアップちょちょっと、あると思いますので、まあ、面白そうな内容のものがあったりしたら、参加してみるのもいいかなと思います。
うん。
ちょっとオンラインは少なめっちゃ少なめかな、最近。やっぱ対面が基本になってきたのかな、こう考えるとね。
そうですね。うん。
うん、で、岐阜もですね、先週末に、15日かやってきたんですけど、参加者3名、僕含めて、かなりクローズドな会をやってきましたが、そのうちお二人が初参加。
そうなんですよ。
うん、
で、その、うん、なんかわからないところがあるんですけど、みたいな感じで やるんですか？
なんか、そうですね。もう、基本アンカンファレンスでずっと出してただけなんで、はい。うん、だから、まあ、今回は、特に、こう、なんていうかな。よくお話をしてくださるお二方だったんで、まあ、特に会話が途切れることなく4時までずっと喋ってたって感じだね。ねえ。だから、3時間ぐらい ?2 時間、3時間か。うん、喋ってて。まあ、制作関連の人だったりとかいう感じ。制作もする人もいたり、まあ勉強中の方もいたりみたいな感じで、だったんですけど。うん。なかなか、面白い内容でやってまいりました。はい。で、昨日ですね、ちょっと僕の方で告知をしたんですけども、岐阜のワードプレスミートアップが11月で、祝100回目を迎える予定でございまして、で、それを祝して、まあ、懇親会をやろうかというふうで、まず懇親会の、イベントだけをコンパスの方で募集を開始いたしました。言うても、まあ、100回といってもですね、毎年11月とか結構懇親会をやってたので、まあ、100回じゃなかったとしても、懇親会は多分やってたと思うんですけど、はい。だけど、一応、ちょうど11月に100回だし、まあ、100 100回記念みたいな感じでやっときゃいいか、みたいな感じで一応、弁当。はい。作りましたので、興味のある方はですね、11月の7日土曜日の開催予定でございますので、懇親会の方だけ先に申し込んでいただいて、で遠方の方はですね、お泊まり先の確保等々あるかもしれませんので、まあそういった、配慮も含めて、早めに懇親会の方だけ、オープンしたという感じになっております。
あ、でももう、すごい、半分。
あ、本当？そうなんだ。
ああ、すごい。ちょっと豪華ですよ、これ。豪華な。
あ、本当だ。ちょっと参加者、これ、まあ、映しちゃって大丈夫だと思うんですけど、そうですね、豪華ですね。北島さんも来てくれるし、安藤さんとか、石川さんとかですね。あと、プライムストラテジーの、相原さんとかですね。あ、トロイニさんも、はい。これは、ね、ちょっと、本当申し訳ないぐらい豪華なメンバーになっておりますけども、ただの懇親会です。はい。ただの懇親会ですので、ちょっと興味のある方ですね。ぜひ、一応概要欄にも貼っておきますし、僕の SNS の方でも、発信はしておりますので、気になる方ですね、チェックしていただいて、参加申し込みしていただければ。まだ実はですね、会場を全く抑えてないんですよ。はい。まだめっちゃ先なんで。だから、もし20人超えちゃったら別に定員増やすんで、はい。どんどん。
うわ、でもすごいですね。ちょっと大変ですね、管理が。あんま、やりすぎると。来ない人いたりとか。
ああ、そうね。うん。あ、でも、申し込みは、1週間前で切るんで、はい。そこで申し込んできた人はキャンセルできないっていうのが、この中に書いてありますので、そこら辺、お間違いのないように申し込みいただければなと思います。はい。という感じの、まあ、イベントもやりますので、今後ですね。まあ、岐阜にも遊びに来ていただいたり、他のミートアップにも遊びに行っていただければかなと、はい、思っております。はい、ということで、このような感じで、ワードプレスミートアップありますので、興味のあるものあれば、ぜひ遊びに行ってみてください。はい。収録を終えてになりますけども、北島さんいかがでしたでしょうか？
そうですね。まあ前回も取り上げたっていうのもあって、今回はそんなにいろいろ、紹介してないですけど、まあ、あれですかね、7.0 の方が変化としては大きかったのかな。うん、
そうですね。体感的にもそんな感じがありますね。
数は多かったんですかね。
あ、ちょっと、ね、まあ、大きめな変更っていう意味では多かったかな。う
ん、はい。7.1 で、そのレスポンシブとか、みんながね、ずっと望んでたものが入ってるんで、まあ、そういう意味ではインパクトはあるのかなと思うんですけどね。
うん。
実際ちょっとそれがどう使われていくのか。見てみたいなと思います。
そうですね。まあ、ここから結構使い始めて、みんな、どうしたらいい、こうしたらいい、こうしたら便利みたいな話がね、今後出ていくような感じになると思うし、まあ、その流れも並行して、実際に 7.2、7.3 みたいな感じで、またそこの部分のね、ブラッシュアップが進んでみたいなことがあると思うので、まあ、今後、より、面白い、仕組みに、ね、なっていくのではないかなと、個人的には期待をしておるところでございます。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、7.1 触りつつも、まあ、ちょっと、メジャーアップデート終わっちゃうとね、ちょっと我々のネタが枯渇する時期になっていきますので、まあ、いろいろと、また試してみる等々の実験をやりながらね、いろいろ配信を進めていこうかなと思っております。今回のフック WP いかがでしたでしょうか？ このポッドキャスト、フック WP は各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。